今日は8月に入って最初の月曜日です。認知症の誤解されやすい情報をいつも紐解いていただいてますが、お話兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はちょっとうつのお話という、まあ、この時期本当に外に行くこともなかなか難しくて、自粛生活も否応なくまだまだ続きます。特に高齢者の方、まあ、私たちもそうですけど、やっぱりうつると重症化するという志村けんさんだったり岡江久美子さんだったり、本当にバタバタバタっと悪くなったという、そういう事例も目の前にしていると、やっぱり不安はどうしてもあるので、そのあたりから、まあ、本来ならそういう言葉は医学的には違うのかもしれませんが、コロナうつという、ね、言葉も聞くので、はい、今日はうつ病、そしてまあコロナのうつうつとした気持ちになるというこのあたりをお話しいただいてますが、前半ではまあ特に高齢者の方のうつの特徴ということで、身体的な訴えをされるだるいとか眠れないとかで、若い方の場合は割と感情面のお話が多い。
そうですね、そのうつ病っていう病気にいいですね。で、僕らが思っているうつ病っていうのは、はい、まあ、神経伝達物質の中の、はい、セロトニンっていう物質が神経から神経にで情報を伝えていく中で、はい、ここの流れが悪くなって、うん、感情障害のうつ病っていうのが発症するんじゃないかっていうのが、まあ、定説になった、
はいはい、
でここの流れを良くするお薬っていうのが、うん、抗うつ剤って言います。
はい、
選択的、セロトニン、阻害薬、ね、抑制するものを阻害する、要するに、はい、その神経伝達物質のところにセロトニンがあまり増えすぎないように、うん、こう抑える物質があるんですが、これを薬が抑えたらもう少し流れが、セロトニンがそこに流れが増えて良くなるんじゃないかっていうのが今第一選択なんです。これを使えれば、はい、まあ、すぐ昔心の風邪って言ってましたけど、そんなに簡単には治らないですけど、うん、2ヶ月3ヶ月で確実に良くなるっていうのが治療になってるわけです。
なるほどね。
抗うつ剤の治療っていう、はい、だからこれに反応しないものはうつって呼べるであろうかっていうのがまた問題なんですけどね。
はい、
神経伝達物質の流れがいいけど、まあ、感情的にこうっていうのもありますし、その不安とかなんとかでね、だからうつ病っていう時に、SSRI っていうんですけどね、
はい、
選択的セロトニンインヒビタ、なんか今さっき日本語で言おうとした、
はい、
ここのお薬を使えば、ここの神経伝達物質のセロトニンっていう流れは良くなって回復しますよ、うつ病は治りますよっていうのが定説なんですけどね。
ということは治療薬があるので、
はい、
これは治る可能性もすごくあるということで、
そうですね、精神科が最もというか、この薬は確実に良くなりますよ、
うん、そうなんですね。
精神科、はい、治療とは言わないですけど、症状を緩解することはできますよっていう薬ですね。統合失調症の場合は、薬もたくさんあります。ただこれは、その統合失調症はその人格の変化というのがあるから、陰性症状といって、まあ、ちょっと記憶が落ちるというのがありますから、完璧に治らない、薬だけで治らないかなと言われてますけど、うつに関してはこの SSRI に対する神経伝達物質を治療すれば治る、寛解するって言ってますね。
じゃあもう本当に個人的にお医者さんにかからないでじっと我慢してらっしゃる方は、ご家族も含めてちょっと専門のお医者さんに行かれたらいいですね。
僕らが思ってることは、うつ病にもう自然に治る場合も多いですけど、期間が長くなりますから、もう半年とか1年とかなりますから、病院行ってお薬飲み張った方がいいですよとはいう説明はありますね。
ちゃん
と目標はある期間薬を飲んで寛解する方法はありますよ、
でまたこうぶり返してきたらまたお薬をその間飲めばいいという、
その中で昔から言ってるのは、まあ、性格、病前性格っていうか、割と几帳面で真面目な方が、
はい、
そういう症状を起こしやすいっていうのも言われてましたね、
お年寄りの 方、高齢者の方のうつは先ほど見分けがなかなか難しいですねとおっしゃってましたけど、まあ、
結局見分けは難しいですね。その、典型的にうつの症状を直接訴えることは少ないですから、ね、先ほど言ったように痛みの症状であったり、はい、その違うところで食欲だけが落ちてるのを何したんでしょうねっていう中でいっぱい治療するんやけど、結局抗うつ剤が必要だったかなっていうのがありますから、結果としてっていうのが、だから精神科っていうのは、だからそういう意味では昔よりも士気が低くなったというか、治療、まあ、うつじゃないかなっていう感じで治療される方は多くなってきてますね。
ああ、そうですか。はい、で、うつじゃない方にこの抗うつ剤 を飲んでしまったら、
うつじゃない方に抗うつ剤を飲んでしまうと、セロトニンに関しては、はい、うつじゃない方は、まあ、普段正常の量はありますから、はい、ちょっとかえってしんどいとか、あの症状としてだるさとか眠気を言われる場合が多いかなと思いますね。そこらが逆に難しいですね。だから私コロナ打つっていう思うんですっていうところで、じゃあ抗うつ剤が反応するかって言ったら反応しない場合が多いかなって僕は思ったんですけどね、
はい
はい、だからむしろ不安をとって睡眠をとって
なかなかね
ゆっくり休むっていうことができたらいいんやけど、
はい、
精神的に乱れるとやっぱりその睡眠っていうところに、はい、悪くなりやすいのは事実ですね。
そうです
ね。だからちゃんと睡眠をとって規則正しい生活をして休息っていうか、睡眠はもう休息の一番大切なところですからね。
そうですね、脳を休めますからね、
はい、だからそういう生活をちゃんとしはったらいいと思いますよ。
最初おっしゃったように規則正しいっていうのがまず大事なんですね。
規則正しい、すごい抽象的な言い方ですけど、
はい、
そうですね、睡眠をとるとか、食事はちゃんととるとか、
はい
はい、普段の生活を守るっていうことは大切ですね。
ただうつになってくるとなんか食べたいものもないしっていう、ねはいはい、
食欲が落ちるとかなんとかありますから、
味も分かりにくいって言いますからね、
はい、とか言いますね。だからその辺をちゃんと休息を取るって言って、いや高齢者ずっと休息してるいやそうじゃなくて規則正しくやっていくっていうのが正しいかなと思います
ね。だからなんかいい形で、じゃあご家族周りにいらっしゃる方が大げさでなくさりげなく誘ってちょっと気分転換を前もって言ってしまうと、もう億劫になって、いやいやそんなのは行きたくないって断られることもねありますから。
典型的なうつっていうのはよく気分転換で旅行しはったらって言うんやけど、彼らは旅行を誘ってもらって行くこと自体がすごい負担になるから、はい、これが難しいです ですね、はい、だからそういうとこをどううまくや休息を取るかっていうのは確かに難しいです ね
だから逆に言ったら付き合ってって言って連れ出す方がいいかもしれませんね、
はい、だから本当はその傾聴って言われる、要するに話を聞くっていうことが割と精神的には落ち着くんじゃないかなっていうのが一番大きいかもわかんないです ね。
だから何でもいいので、はい、さりげない世間話でもいいわ
け
です
。僕、まあ、認知症の方も一緒ですけど、こうやって喋るっていうことは、はい、自分にこの中でこううつうつ考えてしまうことを外に言葉で表現するっていうのはかなり吐き出すじゃないですけどね。
そうですね、
軽減されるみたいですよ、はい、そういうとこがなんか精神科は難しい、面白いかなと思いましたね。
ということ
は喋るだけで、
はい、ということはなるべくお一人の時間を少なくして、
そういうことですね、
そばにいて差し上げる、
はいはい、一人にしてしまうと、はい、本当にうつの方って自分を責めようとする焦りも入るし、それがかえって良くない。だから、
はいはい、
その話を聞いてあげるっていうのが一番いいかなって僕は思いますね、精神的にはね。
じゃあそのあたりは周りの方がちょっとしんどそうだなとか、さっき高齢者の方は体の訴えをされるっていうけど、うん、できたらなんかこういろんな方と順番にそばにいるように話をしたり、
ね、
せめてお電話だったり
だと思いますね、はい、
というのが一つの解決策の一つかなと、
はい、
できたらお医者さんにも行かれて、本来のうつであればお薬のいいお薬があるので
そうですね、ちゃんと診断してもらって、これは、うつっていう症状が入ってるっていう前に、抗うつ剤っていうのは効果は確実にあると思います。はい、
ぜひ皆さん、ちょっとお家の中にいなきゃいけないというなかなかの時期なんですけども、それぞれにさりげない世間話を、そして、トランプか何かで、はい、昔と、ね、遊んだ遊びなどもご家族でなさってみるのも、お友達なさるのもいいかもしれませんね。はい、じゃまた来月よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。お話をお伺いしましたのは、兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生でした。このお話、明日までには、ホームページ、ハニー FM のホームページ、アーカイブでお聞きいただけますので、ぜひそちらもお聞きください。